十回を与えられた目的という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。神様がイスラエルがエジプトで奴隷の生活をしていること、杉越の祭り、小一時の地、それを門柱と鴨居にそれをつけることで彼らはそこから救い出し、それでシナイ山のところに導きました。ちょうどエジプトから出て50日になった時、神様がこの山ですね、主があの山、シナイ山の山ですね、火と雲と暗闇の中からあなた方の全集会に大きな声でつけられた。この他のことは言われなかった。これは2つの板ですね。主はそれを2枚の石の板に書いて私に授けられた。だから神様が10回を大きく語られたということです。これは神様の民イスラエルをすべ治める統治者、王の統治の憲法です、法です。これが十戒です。この十戒を50日、この杉越から50日の時与えられた。新約の時にも火と雲と暗闇があったそのところに聖霊が下りました。だから新約には聖霊が、旧約には十戒が与えられているんですね。第一番目はこの二つの板です。石の板、一つ目は1から4の戒めが書かれているんです。これは王様と神様の民との関係です。私のほか神々があってはならない、もうただ救い主は王様は一人だ。だから私たちを救ってくださった方はただ唯一一人の神様です。まだこの空城を拝んではならない、それを作って拝んではならない、この救い主だけ愛しなさいということですね。神様の皆を乱り唱えてはならない、この神様の皆を軽々く見てはいけない、それは約束だというね。だから恐れる、また愛する、敬愛する主の皆です。また4番目は安息日を覚え、それを聖なる日とせよ、ワーシップですね。皆さんと私がこの日、主を礼拝するこの日を覚えて、これを今聖なる日と知ってるんです。この日私たちは祝福を受けるんです。リクリエーション、まだ再び創造ということが御言葉によって起こるのであります。御言葉は霊です。この霊が私の霊を生かし、私の魂のすべての部分を切り、そのね、御言葉がそのように両刃の剣のように私たちの魂をね、切るんです。正しく主に向けるように、まだこの肉が整えられる、主のために用いられる体になるようにしてくださるんです。これが初めの石の板です。2番目の石の板の内容はこの民同士の関係ですね。あなたの父と母を敬え、そうすると地上で長生きする、良くなる、殺してはならない、堪忍してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲しがってはならない、これが2番目の板に書き記された。これは十戒ということは王の命令です。神様の国の法律なんです。十戒は特に憲法ということですね。王の命令を私たちが従順すると、それが命となって祝福となる。この命の木の実がありました。エデンの園に善悪の知識の木の実がありました。命の木の実は十戒ですよ。 十回、神様の御言葉を守りを行えば命があって祝福があって、善悪の知識の木の実を取って食べると死ぬ、サタンの教えですね。ね、まあゲリジムさんというところには祝福を宣言します。エバルさんには呪いを宣言します。祝福と呪いがこのように私たちの目の前にあるということですね。だから神様が律法を与えられた理由は、私たちがそれを通して罪とまた命と死、それを知るためであります。ローマ書1章32節見ると、彼らはそのようなことを行えば死者に当たるという神の定めを知っていながら、ね、神様の命令を知っていながらそれを行っているだけではなく、それを行う者に心から同意している、まあ神様の御言葉、離れた御言葉、それを行えば死者、死刑、罪の保証は死です、呪われるということを分かっていながら、心から同意しながら行っているって。ジョージア州のエンディ・ステンリー牧師は2番目大きい教会です。彼の本の内容の中で、今は恵みの時代だから旧約の律法はいらない、そこに縛られる必要がない、教会はイスラエルと何の関係もない、ただ新約聖書だけあればいいって、ただ愛だけあれば全部いいと、そのように言ったんですね。しかしイエス様は十回よりもっと深い八つの祝福の中で、この三条水軍で言われますね。あなた方は昔の話、人を殺してはならないということを聞いたんだけど、私はあなた方に言う、兄弟にラガ、また兄弟に対してノーナシと言ったら、ケーナの火に投げ込まれる。この兄弟を憎むことだけでも殺人をしたと言われるんですよ。堪忍するなという言葉を聞いたんですけど、私は女性を見て情欲を抱くことでもうすでに堪忍をしたと。だから心の動機を言われるんですね、イエス様は。だからこの律法よりさらに進んでるんです。だから律法がいらないということはサタンの教えなんです。第二テサロニケ2章3節を見ると、誰にも泥にも騙されないようにしなさい、なぜならまず廃墟が起こるんだと。廃墟がどうして起こるんですか。戒め十回の1、2のことを無視すると廃墟が起こるんです。私のほか神々があってはならない、しかしもう全ての神々が同じ神だと言ってる、カトリックを中心に。宗教統合するあれは神様の戒めを無視したから廃墟が起こるんです。それで十戒を無視する、それが不法だと、この不法の人だと言ってるんですね。これが反キリストです。すなわち滅びの子が現れなければ主の日が来ないと。だから終わり、主の日はこの不法の人、十戒を完全に無視する者が出てくるって。堪忍するな、もう同性愛も全部祝福して結婚を認める、そのような時代が今来てるんです。これが、ね、反キリストがやろうとすることですね。盗むなと言われたのに、今カリフォルニアですかね、その地域ではもう1000ドル以下盗んだら大丈夫って、だからもう商売ができなくなってるんですね。盗んで商売のこう 나란대로 이크란 누슨데 뭐 치미지 않더라. 뭐 무세후 줬다이 됐어. 후호가 합의꼬르노데 아이가 치맸다 끝나. 전부 샀다오. 전부 심했대 심었대로. 그래가 신호 고꼬로잖아. 시끄끄대가 아리마센. 다까라 주가이와 가미사마가 와다시다치니 시끄끄토시대하따라했다. 치치노 고꼬로데스. 2번目 치치노 고꼬로 고노 고꼬로데스. 말라키 4장 5절 6절을 보면 미요 와다시와 신호 오이나루 오소로시시가 그루마에니 요겐샤 에리아오 아나타가타니 치카와스. 신호 오소로시시와 심판노 히데스네. 그 심판의 희노 마에니 요겐샤 에리아오 쓰카와스. 바프테스마 요한에오 이미 쓰는데스네. 록세스니와 가레와 지친의 고꼬로 고니 묻게 사세. 고노 고꼬로 소노 지친이 묻게 사세르. 소레와 와타시가 기때 노로이데 고노 지오 우치 호로보사 나이 다메다. 그 노로이가 그 지오 우치호로사나의 다메니와 지치노 고꼬로 고니 고노 고꼬로 지치니 아리마스네. 지치노 고꼬로 하나니까 지치나르 가미사마노 고꼬로 데스. 고노 고꼬로와 예수사마노 고꼬로 데스. 그러니까 지치노 고꼬로가 효겐사레때로나 주가에 데스. 주가요도시대 그노 와다시타치니 가타리마시다. 주가와 지치노 고꼬로 데스. 다카라 오고에데 가닷데 2츠노 이다 이시노 이다니 가닷다. 고노 주가요 욕구 마모떼 와다시타치가 시아와세니 나루고토 무지치조노 무세후 조따이잖아. 그때 헌떠니 다가이가 아이시아오고토가 데키루노와 주가이가 마모라리 돕게 됐어. 그래가 지치노 고꼬로 이노치 미ですね. 이노치노 미요 고도모다치가 요꾸 다베떼 세쪼스르고토. 그래가 지치노 고꼬로 됐어. 쟁악구노 지식기노 기노미요 돕떼 다베떼 신우고토. 지치노 고꼬로 데와 아리마센. 고도모가 마치갓떼 세쪼스르고토 지치오야가 내가오고토 아리마센. 고도모가 방어 구다사이 또유노니 이시와 따위로 지치오야가 이룰까 마타이노 근쇼 나나쇼니와 선언이 가있대 아리마세네. 우오 구다사이 또유노니 헤비와 따위로 지치오야가 이룰까 아나타가따모 와루이모노데 아때모 지분노 고니와 요이모노 아때로 루카노 근쇼 주이쇼니와 다마고 구다사이 또유노니 사소리와 따위룰까. 지치와 유 悪いもの 悪い父でもね 自分の子供には良いものを与えるって 天の父が 私たちに良いものを与えたんですよ それが ペンテコステ 旧約のペンテコステには 10回を与える 新約のペンテコステには 聖霊を与える 求めるものに 聖霊を与える と言われるんですね だから 10回を与えられたのは 욕기 가미사마 데스. 무스코가 주가요 도시때 시쿠쿠 사리를 다메니. 다가라 그노 지치 무스코와 지치가 욕구 나르고토. 지치가 무스코가 욕구 나르고토 내가 때려. 소되쇼. 그래가 지치노 고꼬로 데스. 마다 고노 고꼬로와 난데쇼. 지치요 아이스루. 지치가 아다시니 요이모노 아따라했다. 제따이 신지르고토네. 소리데 이노치 갖겠대 주준스루고토. 예수사마와 이노치 갖겠대 지치노 미코토바오 주준시마시. 아브라함은이 이삭가 신우 도꼬로마데 주준시다요니. 다가라 지치노 고꼬로와 주가에 가미사마노 메일에이 데스. 소레오 고노 고꼬로와 소레오 最後まで信じて行うことですね。従順すること、主の十戒を行うことがこの心です。だからそのこの心がないと呪われる。父の心が子に伝わるって、ああこれは良き神様の良いプレゼントだ、だから私はこの父の願いを行う、これがこの心が父に向ける、これが祝福だと言ってるんですね。だから父は私たちを愛して十戒を与えた。どのぐらい愛するか、御子さえも与えるほど愛してる。神は父にその一人子をお与えになったほどによう愛された。このような愛が十戒なんですよ。だから父の心、それを知ること、理解することが重要です。そしてこの心は父の心を知った上で、ね、父に最後まで従順する、これがこの心です。これが、ね、父に向ける心なんですね。皆さん、神様は良き神様です。だから十戒を与えられたんですね。それはこの十戒を与えられた私たち、それをもう命かけて守り行うことが重要です。しかし3番目は、私たちが無能力だということですね。無能力、ローマ書7章14節、これはパウロの話ですよ。パウロは自分は律法にはもう完璧だったと、子供の時から律法全部覚えて、全部一つも、ね、間違ったことなく守りを行っていたパウロの告白が今日のローマ書7章なんですね。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。霊的ということは神様ということね。神様の言葉で良いものだということですね。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるもの、基準はない、一人もない、みんな堕落したから、完全に無能力な状態です。だから私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。これが私たちの状態です。これがパウロが自分がどんなものであるか、後でイエス様と出会ってから分かった状態がこれです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。だからこの十戒を守ることがこの心ですね。それを守る、守ろうとしても守れない、守ったと錯覚するわけよ。私たちが、金持ちの青年がね、イエス様に来ました。イエス様が永遠の命ということを語ったから、じゃあ私は何をもっとすれば永遠の命、あなたが言われる基準に到達するんでしょうか。イエス様が彼に、じゃあ十戒を、守りなさい。彼が言うんですよ。私は子供の時からこの十戒を全部守りました。これ以上何が私にもっと必要ですか。じゃあそしたら完全にあなたがなりたいとすれば、あなたの財産全部売って、それから貧しい人々に分け与えて私についてきなさい。しかし彼は財産のこの欲望ですね、それがあったので心配して イエス様から離れたという言葉があります。だからこれは人間の力では不可能です。その不可能であることを悟ることが祝福だと主が言われますね。イエス様は八つの祝福の中で心が貧しい者が幸いだと。貧しいということはプトコスと言ってる、自分にはこの善を行う力が一つもないと。ああ私は本当に哀れなものです、主よ私を哀れんでください。悲しむ心、それで柔和な心、そのようにこう次々八つの祝福の段階に入るんですけど、私の中には善を行いたい、しかし私の中に善が存在しないということ。誰が私を救い出してくれるか、この祈りですね。神様の御言葉を握って、主よ私を助けてください。私たちは主イエスキリストに感謝します。だからこの律法の完成は、律法を完成した方、その方を私たちが招き入れることで律法が完成されるんです。だから私たちが神様の御前でね、父の心、また子の心もらうことが律法の完成ですよ。父の心を私たちに注いでくださる方が聖霊様です。聖霊様は父の御霊だから、この心、従順の心を注いでくださる方は聖霊様です。聖霊様はこの御霊だから、だから父の心を私に注ぎ、父のこの命令ですね、その命令に愛を感じるんですね、感謝を感じる、これが聖霊様。それを行いたい、行う力を与えるのは聖霊様です。だから父の心、子の心、私の中で完成するのは聖霊様です。聖霊様、ね、だからエルサレムを離れないで父の約束を待ちなさい。よみがえられた主が弟子たちと40日一緒に過ごされました。それで天に昇って行かれるその時、エルサレムを離れないで父の約束を待ちなさい。父の約束、これは御霊ですね、聖霊のバプテスマ。それで彼らはマルコの部屋で聖霊を待ち望み祈りました。そしたら、ね、今日の本文のように火と雲と暗闇の中で分かれた舌が現れて、聖霊が、ね、祈ってる人々の上に注がれました。聖霊が望むとあなた方は力を受けます。それでその聖霊の力によってイエス様の証人になる、イエス様のような人になるって。律法を与えられた方は父なる神様、律法を守り行ったのが御子イエス様、この御子イエス様は御霊が、ね、鳩のように望んでからそれを実行することができました。から私たちもこの戒めを守るためには聖霊様の力が必要です。だから聖霊様を歓迎し受け入れること、これが重要です。だからこの聖霊様が来られると私たちにこのようになりますね。ローマ書8章1節から見ると、こういうわけで今はキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありません。イエスキリストを呼ぶ者は救われる。 イエス・キリストによって私たちの中にある罪が清められる。まだこのね、このイエス・キリストによって罪に定めることは決してない。その理由はなぜならキリストイエスにある命の御霊の権利が、ね、イエス御子に与えられている御霊ですね。この御霊の権利が罪と死の権利からあなた方を解放した。罪と死は何か。律法を守れないことが罪ですよ。その罪の保証は死です。私たちは肉によって無力だから罪と死が生まれるわけ。律法旧約の時代に律法をいただいたその日に3000名が死にました。しかし聖霊が下ったその日3000名が救われました。だからこの御霊の権利、命の御霊の権利は私たちを罪から救う。しかしこの律によって無力になった私たちが犯すものは罪と死の権利、そのことから私たちを救い出したと。三節がその話、律によって無力になったため、律法にはできなくなっていること。だからこれは罪と死ですよ。律法を犯すと必ず死ぬ、呪われる。しかし私たちができなかったことを神はしてくださいました、ね、御霊がしてくださったということです。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためです。だから皆さん、この旧約のペンテコステには律法が与えられている。新約のペンテコステには聖霊が与えられている。これ深い意味がある。律法の完成は聖霊様、聖霊様によって父の心と御子の心が与えられる。だからこの御霊に従っていけば私たちは神様を愛する心、隣人を愛する心が与えられる。だから皆さん、イエス様が来られたのは律法を廃棄するためじゃなくて律法を完成するためだと。マタイの5章17節、私がイエス様が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。だから覚えてください、律法廃棄ということは不法です。そこに廃墟が起こり不法の人が現れる、反キリストが現れる。今宗教統合しようとする反キリスト、これが地獄ですよ。滅びる審判です。律法が立てられると、ね、永遠の命、神の国が与えられる。その律法という神様の御言葉、父の愛です。信じますか？父の愛です。その父の愛を信じて御子は死ぬほど十字架まで従ってきました。これはゲッセマネの祈りです。御言葉、律法を握って身も大し祈る、そして聖霊が注ぎ、父の心が注ぐ、この心が与えられ、父の心が子に、子の心が父に、それで律法が完成される。だからこの律法がモーセによって二つの板で与えられたんですけど、 聖霊様は私たちの心の板にそれを書き記すんです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、にはそのようなものを禁じる立法がないって、ね、そのように私の人格の中で神様が刻むんですよ。死が飛んできて、ね、石の板にガーッと書き記されたように精霊の火が飛んで私たちの心にね、主を愛する、人を愛する、この心を与える、父の心を与える、この心を与える、律法が完成され、皆さんは魂が恵まれ、全てが恵まれ、健やかになります。祈りましょう。